さて今週のザ・高知ユニバーシティクラブなんですが、平成24年度高知大学研究検証制度における若手教員研究優秀賞を受賞なさいましたお二人の研究者にお越しいただいております。臨床医学部門助教の矢田部智明さん、そしてもう一方、複合領域科学部門特任助教の三浦治さんにお話聞いていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日のお話もですね、文系人間の私松木にとってはですね、本当にちんぷんかんぷんなお話だったんですけども、じゃあまずはですね、臨床医学部門助教の矢田部智明先生にお話聞いていきますが、矢田部先生が今回受賞なさったのが人工膵臓を用いた手術器血糖管理と栄養に関する研究ということなんですが、これもタイトルから全く何のことやらわからないんですけど、どんな研究なんでしょうか。
そうですね、まず手術器っていう言葉が聞き慣れないかと思うんですけども、ね、はい、まあ、手術器っていうのは手術を受けられる前後、それから手術中といったようになります。
はい、
で僕たち集中治療部で仕事をしているんですけども、集中治療を受けられるような患者さんっていうのは、糖尿病がなくてもですね、血糖値が非常に上がって高血糖になってしまうことがあります。
はい、
で高血糖が続いてしまうとバイ菌がつきやすくなったりしてしまって、患者さん の, その合併症が増える原因になるんですね。
はい、
なので集中治療室では血糖管理、それから栄養ですね、栄養状態が悪くても合併症増えてしまいますので、はい、そういうのはここ10年非常に注目されてます。で普通血糖管理というのはですね、
はい、
医者の指示のもと看護師さんが患者さんから血液を取って、はい、血糖値見て、血糖を下げるためにインシュリンという薬を使うんですけども、はい、多いとですね1時間に1回とか、それぐらいの感覚で血糖を測らなきゃいけなくて、
はい、
看護師さんと非常に労力もかかってしまいますし、
はい、
やはりちょっと薬の効きが強すぎると、低血糖といって、これまた患者さんにとって良くない事象が起きてしまいます。で僕たちが注目したのが、今まで検査機器として使われてた人工膵臓という機械があるんですけども、
はい、
これを患者さんにつけさせていただくだけで自動的にですね、血糖管理をしてくれると、これは非常に集中治療室の患者さん、またスタッフにとってもいいんじゃないかということで、
はい、
研究してまいりました。
おお、そうなんですね。それほどこう、血糖の管理っていうのは難しくて、患者さん一人一人によってペースも全く違うということをお聞きするとですね、やっぱり看護師さん の, その労力は本当にすごいものがやっぱあるでしょうし、それがその人工膵臓という機械を使うことによって一定楽なものになってくる。ああ、なるほど、そういう研究だったんですね。うん、でこの研究のですね、どういったポイントが受賞の理由になったんでしょうかね。
そうですね、この人工膵臓という機械なんですけども、はい、まず世界中で見ても日本でしか手に入らないんですね。
そうなんですか。
そうなんです、日本でしか売ってない機械で、その中でもその検査機器としては使われてたんですけども、
はい、
この集中治療室で使い始めたっていうのは、いくつかのちっちゃな報告はあったんですけども、継続的に使い始めたっていうのは、2006年以降私たちが使わせていただいたのが、
はい、
初めてに近かったんですね。そういった中で患者さんにとってもメリットがあるというような研究も出すことができましたし、
はい、
看護師さんにとってですね、労力軽減できるんだということは、これは学会からも評価されましたし、またアメリカのですね、血糖管理に関する勧告の中にも、
はい、
僕たちの研究がですね、こういう研究があるからこうした方がいいんじゃないかっていう証拠として使われたりということで、
はい、
日本で、走りであったこと、それがこの機械が日本でしか手に入らないことがありますので、世界で走りだったことがですね、オンリーワンの研究として今回評価されたんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど。けど聞くとですね、この人工膵臓っていうのは本当に便利な機械ですよね。それをなぜ今までこういうふうに利用しなかったのかっていう方が、なんか聞くと不思議な気がするんですけどね。
そうですね、ただこの集中治療室で血糖管理っていうのが注目されたのが、先ほど言いましたようにここ10年ぐらいなんですね。
は
い、それで僕たちも今こういう血糖管理した方が患者さんにいいっていうことが分かって勉強していくと、ちょうどこの人工膵臓っていうのは日本にどうやらあるらしいと、
はい、
でしかも調べてみたら偶然高知大学にもあってですね、
はい、
これ使わない手はないんじゃないだろうか、
はい、
ということで、外科の先生方と 話しして、使い始めたというところで、
はい、
本当タイミングだと思うんですね、
うんうん、
今興味持たれているような他の施設さんがですね、はい、最初に気づいていれば僕たち追いかける方の立場だったんですけれども、ね、ちょっとスタートが早かったので、
なるほど、
うん、そのちょっとしたタイミングで良、うんうん、かったんじゃないかなというふうに思います。
そういうことですか。本当にタイミングの成果とも言えそうですね、うん、じゃあね。
そうですね、あの目の付けどころが
良、ね、
かったことと、やはりあのそういう外科の先生、うん、あの協力してくださるというか、まあ、指導してくださる外科の先生がいらっしゃったことが、
はい、
あの大きかったんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、分かりました、うん、ではですね、続いてもう一人の研究者三浦先生にお話を聞いていきます、はい、三浦先生、あの先生はですね、巻貝と寄生虫の特殊な相互作用に関する研究、これはどういう研究なんでしょうか。
ですね、はい、まあ、あのタイトルがかなりやっぱぼやっとしてて、まあ、僕自身も分かりにくい
んですけども。そうなんですか、
はい、あのですね、まあ、貝に寄生虫がついていて、まあ、その寄生虫があの貝の生態にいろんな影響を与えるとか、
はい、
まあ、貝の進化のパターンにいろんな影響を与える、まあ、そういった形のですね、研究になります、
はい、
あの貝にあの寄生虫が感染すると、あのまず貝が繁殖できなくなってしまって、
はい、
でその代わりに寄生虫の子供をどんどんどんどん作るようになってしまう、
はい、
で、あの今度巻貝をですね、寄生虫が自分の都合のいいようにこう形を変えたりとか、
はい、
行動パターンを変えたりして、あの、まあ、そういう形でですね、いろんなあの影響を与える、まあ、そういうことが分かったの一つですね。
ほう、あの要するに言うなれば、巻貝は主体で寄生虫はまあそれにこう付属するものだったはずが、やがて寄生虫がもうその巻貝の主になってしまう。
そうですね、巻貝を乗っ取ってこう乗り回しているような。
あのなんだか例えがいいのか悪いのか分かりませんけど、まあ、人間がですね、車を買ってその車をどんどんこうチューンアップして快適なものにしていくような、なんかそれにも似てるような気もしますね。
いや、もうとってもいい例えだと思います。
あ、そうなんですね。でも巻貝の何十分の1でしょ、寄生虫って。
もう何百分の1くらい
ぐらいですよね。
ただですね、あの僕が研究している寄生虫に関しては、そういうちっちゃいやつが巻貝の中に1000匹とか、
は
い、まあ、1万匹とかそれくらい入ってるんですね。なのであの1匹1匹は寄生虫小さいんですけども、その影響も全然無視することができないような。
その何万匹がチームを組んで乗ってるわけですか。
ですね、まあ、もうチームになってそこでですね、あの、まあ、最近の研究だと、あのその寄生虫が社会性を持ってアリみたいに、ね、社会性を持ってるってことも分かってきたんですけども、
はい、
あの、まあ、チームになって協力してですね、あのこの巻貝を乗っ取られないように、他の寄生虫に乗っ取られないように守ったりですとか、
はい、
あの役割分担して兵隊がいたりとか、そういうことも分かってきたんですね。
寄生虫が役割分担するんですか。
役割分担してるんです。あの繁殖型と兵隊型に分かれて、まあ、そういう寄生虫もいるっていう話ですね。全部じゃないです。
なるほどね、はい、いやこれね、タイトル聞いたばかりの時は全く何のことやら分かりませんでしたが急に興味深い話になってきましたね。
ありがとうございます。
あ、そうですか、はい、さてここからはですね、お二人が研究をなさった高知大学の研究環境についてのお話を聞いていきたいんですけど、矢田部先生どうですか。
そうですね、まあ、あの建物とかですね、あの器具とかがすごい素晴らしいですよっていうと、ちょっと嘘になってしまうんですけども、
はい、
確かに限られた物品とかですね、施設しかないんですけども、一番いいのはですね、こう外科の先生と共同で研究しようと思ったら、
はい、
すぐそういうふうにみんな協力的に研究できる。また看護さんとやろうとしても、
はい、
すぐ協力的に研究できますし、あと研究施設の方なんかもですね、すごいあの親身になって相談に乗ってくださったりして、あの、まあ、施設であの補えないものっていうものを、まあ、こうコミュニケーションとか人間関係で補うことがですね、
は
い、できているのが高知大学の強みじゃないかなというふうに感じています。
なるほどね。じゃあそれほどこう、ね、全国をあっと言わせるような設備が、まあ、数多くあるわけではないけども、ね、所属する人々の協力が本当に大きな、それって大事ですよね。
大事だと思いますね。やっぱりいくらいい設備があっても、やはり人間関係とか協力体制がなければ、多分花は開かないでしょ、と思いますので、 なんでこの今後どんどん研究がですね、はい、三浦先生の研究とかもそうですけど、どんどん大きくなって答えがどんどん施設が良くなればですね、もっともっとすごい研究が生まれてくるんじゃないかなというふうに期待しています。
なるほど。まあ確かに機械にですね、俺こういうアイデア持ってるんだけどどう思うって聞いたところで答え返してくれるわけじゃないですし、そうですね、いいアイデアをねくれるわけじゃないじゃないですか。
組織を超えて相談しやすいのがいいんじゃないかなと。
組織を超えて。
そうですね、やっぱりこう僕たち集中治療部っていうくくりなんですけど、はい、それがやっぱ外科の先生ですとか、あと研究施設の方とか、
はい、
そういういろんな方にすごいいい意味で敷居が低いっていうんですか ね、
そうかそうか、はい、それはでもいいですね、
そこが魅力じゃないかなっていう、
はい、確かにそれも研究環境といえばそうですよね。
そうですね、
なるほど。一方三浦先生はいかがですか。高知はですね、これだけこう海に囲まれてますから、はい、巻貝調べるにはもう本当にこと書かないんじゃないかと思うんですけど。
確かにですね、巻貝はいろんな種類がいて、はい、結構まあ他の地域だと取れないようなレアな貝もいるんですけども、はい、残念ながら寄生虫がですねあんまりついていないので、そこが残念なところですけども、まあ、自然環境豊かなので、
はい、
まあ、いろんな、はい、そういう生物資源をですね、まあ、研究資源として使って、いければいいなと思ってますけどね。
高知の巻貝って寄生虫少ないんですか。
僕が調べた限りだと、はい、少ないですね、かなり。ですので僕もかなり東北とか北の方に行って、はい、貝を取ったりして研究してます。
そうなんですね。ということは高知の海は巻貝にとっては住みやすい環境ということなんですか。
住みやすいでしょうね。寄生虫がいないのであ
んまり、ね、乗っ取られるやからがいないわけですからね。
健康っていうことですね。
いやこれはちょっと嬉しいですね。巻貝がいなくても嬉しいですね。研究環境にとってはね。研究環境にとっては
研究する上ではちょっと残念ですけど、巻貝にとってはかなりいい環境かもしれない。
そういうことなんですね。分かりました。まあ、でも三浦先生ね、これだけやっぱり自然豊かですから、まあ、ちょっと何か調べようと思ったらね、すぐにこう足伸ばせば
いいと思うんでしょうけどね。いや本当にそうだと思います。なかなかこういう環境っていうのは、はい、ないんじゃないかと思います ね、 全然開発されてない、
はい、
手つかずの自然が残ってるような場所もありますから、
確かに。
いや海に潜るとサンゴとかもすごいんですよね。いい場所だと思います。
ではですね、そろそろお時間が来てしまいましたので、お二人のそれぞれの今後についてお伺いしたいんですが、まあ、これどういうことかというと、その今回受賞なさった研究をまあさらに続けていくのかとか、もしくは全く違う研究課題を新たに取り組んでいくのかっていうお話、僕はあまりこの辺りのことよくわからないので、もう純粋にこう質問をぶつけてで何でも言っていただければなと思ったんですが、矢田部先生どうでしょうね。
そうですね、今回のタイトルにもあるんですけども、はい、今回血糖管理と栄養ということなんですけど、当然たくさん栄養を取ったら血糖値も上がりやすくなりますし、あんま栄養を取らなければ血糖値もそこまで上がらない、
はい、
ただその栄養がじゃあたくさんいったらいいのか少なかったらいいのかっていうのも実はまだあまり分かってないんですね、
はい、
それで今ですね、その手術期の患者さんの栄養ってまたトピックスになってますので、
はい、
まあ、今後ですね血糖管理と栄養を絡めてですね、まだ高知大学発で何か研究成果が出せればなと思って、はい、今また新たに動き出しているところです。
なるほど、まあ、確かに全国に先駆けてこういう発表が高知大学でできたわけですからね。それはやっぱり、まあ、その日本としてこう一丸になって取り組んでいかなければいけないことかもしれませんが、やっぱり高知大学ができればリードしていきたいですよね。
そうですね、幸いやっぱり栄養とかもですね、あまりこう目をつけている施設が少ないので、いろいろな、はい、例えば東京大学さんと一緒に共同研究する機会なんかも、
はい、
与えていただくことができてますので、うんうん、まあ、いろんな施設と協力しながらですね、はい、いい研究ができればなというふうに考えています。
じゃあまだまだやることがいろいろありそうですね。
そうですね、もう世界中のですね、同じ研究している方みんなまだ分かんないことだらけで一生懸命やっている最中ですので、うん、
はい、
なかなかそういう競合した分野って難しいかもしれませんけども、はい、そういった中でなんとかアイデア勝負でいけるところがないかなというのを探しながら今後もやっていきたいなというふうに思ってます。
は
い、
なるほど、分かりました。三浦先生いかがでしょう。
いや僕はですね、 巻き貝と寄生虫の関係ってすごい面白いと思うんですよ。
面白いですよね。
ですので、今後もですね、もうこう人生をかけて、やっていきたいと思います。
あ、そうですか。いやでもね、三浦先生のお話も本当に面白くて、これこの前入学式やったじゃないですか、新入生もこうあれどういうことなのかな、授業受けてみたいなってやっぱ思うんじゃないかと思うんですけどね。
いや思ってくれるとありがたいですけどね。
いやそれかなりインパクトのあるお話だと思うのでね、そういう生徒の皆さんも増えてくれたらいいですよね。
いいですね、こういう進化とか、生態にも興味持ってくれるような学生が来てくれるとありがたいです。役に立つかどうかっていうのはまた別の話ですけども、はい、
あそうなんですってね、先ほどちらりとお話をお伺いしたら、その特にこの巻貝の研究がその人間に直接的に何か役に立つかって言われると、そうとは言えないとい う
かなり疑問ですのでただもう本当に面白いから研究してる、
先ほどね先生がちらりとおっしゃってましたけど、その人間の何かに役に立つかは分からないけど、人間の知的好奇心を満たす面では大いに役に立てる
じゃないかと、ほんの一部の人にですけど、
いやでもね僕も本当ここで5分ぐらいお話聞いただけですけど、随分こう気になるお話ばかりでしたんで。
あ、そうですか、ありがとうございます。
いやぜひねお二方ともまたこの番組にねいらしてくださいね。はい、というわけで今日は平成24年度高知大学研究検証制度における若手教員研究優秀賞を受賞なさいました臨床医学部門助教の矢田部智明さん、そして複合領域科学部門特任助教の三浦治さん、お二方にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。